世の中全部種にしよう。種ラジ。
どうも、オレンジです。
最近自分の汗の香りが苦しくなってきました。くわー、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
お願いします。種ラジイベントリポート。はい、ということでですね、はい、イベントに実際に足を運んで体感して見えたことを皆さんと共有するというコーナーでございます。今回はですね、はい、日本民芸館で行われていた、いる、まだやってるのかな、アイヌの美しき、アイヌの美しき手仕事という展示の話をちょっとしたいなというふうに思います。はい、こちらはですね、まあ、柳宗悦さんという方が、まあ、いろいろ集めたコレクションなどを展示している、まあ、日本の民芸とね、言われる、まあ、ジャンルのものがいろいろ展示してある場所なんですけども、日本民芸館。で、そこの、まあ、今回はアイヌコレクションというものを、うん、まあ、展示してあって、それを、まあ、見ようということで行ってきたわけです。9月15日から11月23日までやっておりますので、まだ多分行くことができる感じですかね。はい。でですね、オレンジさん、日本民芸館は行かれたことありますか？
前通ったことですけど、中は入ったことない気がしますね。
うん。なんかこのね、場所がまたいいんですよね。駒場東大前駅。井の頭線ですよね。渋谷から2駅ぐらいのところだと思いますけど、うん、そこを降りると、うん、近代文学館とかいうのが近くにあるんですよね、確かね。
はいはい。
そう、日本近代文学
館。近代文学館は行ったことある。
うん。うん、こちらもなかなかいい感じの建物で、まあ、いわゆる近代文学を、盛り上げた人たちの、なんかいろんな、書いた原稿とか、資料なんかが置いてあって、1階なのかな、上がり2階みたいな、なんか分断っていうバーがあるんですよ。バーとか喫茶店か。はいはい、で、その、うん、なんかね、もう、俺時間がなくてちょっと見れなかったんだけど、うずたかくわーっと本がなんか並べられてて、本当にこう。う
ん、東京ピストル草薙さんの、はい。
あ、なんか、プロデュース的なやつなのかな、なんか、まあ、そう、で。
東京ピストルという編集プロダクションの、うんうん、代表の方の師匠です。自分、ご自身が持ってらっしゃった本を置いてるんですよね。
う
ん、
あ、そうなの、
で、うん、うん。
そうなんだ。まあまあ、そうなの。本もいっぱいあって、でしかもなんかね、メニューが、なんか、坂口安吾のモーニングセットみたいな、なんか、そういう、どこまで本当かわかんないけど、その、まあ、作家が好きだったものとかをフィーチャリングした、飯とかも出したりとかしてて、まあいい感じのところなんですけど、うん、まあまあ、そういうところもあったり、いろんな庭園があったりとか、なんかこう街の空気全体が、まあ世田谷だなって感じもあるんですけど、なんか落ち着いたムードの中に、こう文化の香りがするみたいなところで、なんか歩いてるだけでもこの辺いい感じなんですけど、うんうん、まあその中に、この日本民芸館っていうのがありまして、でまあ、駅から歩いて5分ぐらいのところなのかな。まあ行くと本当に佇まいも、良くて。で、まあ、そこに、まあ、ちょっと今回は行ってきたんですけど、9月の中頃でしたが、うん、その平日の昼間にちょっと偶然空きができて行ったんですけど、結構人が来てて、なんか、アイヌの、その手仕事について結構注目してる人が多いんだなというのをちょっと改めて感じたんですよね。で、まあ基本展示としてはですね、まあ、アイヌの、まあ、伝統的な衣服っていうんですか、服装が並んでいる場所でして、まあそれが、その、まあそうね、基本もう本当に、どういう風な作りかってことが、まあ、服がそのまま置いてあって、吊るされてるとかハンガーみたいな形で、その模様を楽しみつつ、うん、まあ、制作工程をなんか紹介する VTR なんかも置いてあったりとか、しているような感じで。で、まあ、ちょっと僕ね、日本民芸館自体を初めて行ったせいもあって、その日本民芸館の美しさみたいなのと、ない混ぜになりながらちょっと楽しんだ感じがあったんですけど。
うん、うん。
なんかね、なんて言えばいいんだろうね。 なんかまあ、木造の建築で、まあ入り口は、まあ当然こう受付があって、なんか手を消毒するとか、なんかそういうのもあったんですけど、あ、なんかね、靴に袋をつけて入ったわ、今回は。初めてだったその体験は。あの靴、まあ靴の裏にもね、
菌とかウイルスを入れないようにね。
あるかもしれないっていうんで、まあそこにカバーをつけて入るっていうのは初めての体験でしたけど、
いや、カシャカシャカシャカシャ言いながら。
まあ、でもそんなに激しく動かなければ音は気にならない感じだったかな。
うん。
柔らかいビニールだったような記憶もありますけど。そうそう。うんうん、で、なんかね、中央に階段があって、で、その階段が左右に登れるような感じなんですね。真ん中で分かれて。だからなんか本当にあの、なんかドラマとかで、あの、なんかちょっと違いますけど、あの、半沢直樹で、国立、博物館の入り口のところがあれ使われてるんですけど、あの、大きな階段の小さい版みたいな、はい、なんか多分昔の、日本家屋とかその洋館の入り口のところにあるような、なんか美しい、こう真ん中で上がって二つに分かれて、上からこう下が覗けるみたいな、なんかそういう風な構造になってて、で、その真ん中に、アイヌの服がこうパンパンパンと飾られてるみたいな、あ、なんかこう堂々たる演出だなという感じも、うん、まあ、受けたりなんかして。で、それぞれの、あの部屋の中に、まあ、さまざまな展示があって、で、アイヌの作品以外にも、なんかこう、もともと、展示されている陶器だとか、なんか、台湾原住民の手仕事とかね、うん、ちょっと種類の違う、朝鮮時代の陶器とか、なんかそういうものもあったりとかして、したんですけど、まあまあ、そういうのも見つつ、その、まあ、アイヌの手仕事なんですけど、なんか僕はちょっとあんま詳しくないので、こう説明がなかなか難しいんですけど、その、まあ、いわゆる、何こう、着物みたいな感じの、まあ、服の上に、その模様が描かれてるんですね。ちょっと幾何学的な模様が描かれてるんですけど、その模様がなんかね、どうやら、その、洋服の上から縫い付けられてるみたいな。なんかこう、細い帯がこう、なんか道路というとなんですけど、なんか道みたいにバーッと描かれているのがペチャッと貼られて、さらにその上に線画みたいな、なんかその上、その線の上にまた線が描かれてる、太い線の上に細い線が描かれてるみたいなやつがあって、で、なんかそれはその上にまたなんか縫い付けてるみたいなものもあったりするとかね。ちょっと特徴的で、うん、なんかこう、まあ、大陸的な、もしくは韓国的なムードもありながら、これは確か見たことないから、ああ、これやっぱりアイヌっぽいんだろうなっていう意匠がそこにはあって、なんか袖口もちょっとちゃんと縫われてたりするんですけど、そこもこう、ちょっと太めの線の上に真ん中ちょっと一本小さく線があったりとか、まあ、これも多分、アイヌの衣装ってことなんだと思うんですけど、だこういうのを見ると、
うん、
なんでこうなったんだろうっていうのがまず疑問としては浮かぶよね。なんでこういう風な形になったのかというかさ。
うんうんうん、
で、逆に言うとその、世界各地に様々こう、服装あるけど、なんで絵柄というかこう模様が違うことになったんだろうな、みたいな。なんかそれはね、沖縄とかもありますけど、うん、なんかそういうことをちょっと疑問としては考えたりとかして。
うん、
で、上のフロアとかに行くと、さらにこう一枚一枚、まあ、さらにこういろいろバリエーションもあって、服、ちょっとした模様の違いとか、あと、まあ、アイヌ染めと言われてる、なんかこう、その地域で取れる木々で染めたものとかも出てきて、あ、なんか、まあ、これね、その、知らないからでしょうけど、アイヌ染めだなって、こう、勝手に思っちゃうんですけど、これもだから、なんでそういうふうなものを使ったのかとか、まあ、そもそもだけど、染め物する理由も、森さんわかります？なんで服を染めるのか、色をつけるのか。
かっこいいからじゃないですか。
なのかね。いや、わかんない。もう、だからそこも、うん、俺はなんかほら、虫よけとか、なんかと、グループを表すためとか、なんかそういうこととかもあるのかなとか、まあ、無論かっこいいというね、価値観もあるのかもしれないんですけど、なんかまあわかんない。だからそういうこととかも研究してる人がいたら、ちょっと知りたいな、なんてちょっと思いましたけど。で、さらに、2階の方も同じように服がいっぱい並んでるんですが、その中で、 なんかね、VTR が流れてて、なんか多分オリジナルの VTR なのかな、その服をどう作ってるかとか、あと、まあ他にも手仕事ということで、僕が印象的だったのは、アイヌの人たちが使ってるその口琴ってわかります？口で鳴らす、鉄琴というか、
ああ、ビンビンビンってやつね。
うん。ウェヨンウェヨンウェヨンみたいなことが鳴るやつなんですけど、うん、あれが、はい、の作り方みたいなものを展示してて、あ、なんかそういうのがあるんだと思って。で、そのなんかね、その口琴の名前がね、なんかあるんだよな。なんだったっけ。ちょっと忘れた。忘れたけど。アイヌ
ならではの口琴の名前が。
そうそうそう。多分口琴はいろんな各、モンゴルとかもあるよ。あ、ムックリって言うんだよ。
うん。
聞いたことないでしょ、ムックリ。あります、
ムックリしか聞いたことないですけども、ムックリはないです。
そうだよね。ムックリっていうのがあって、うん、で、それを、まあ、木の中に細い木がビヨンと中、なんかこう、立ってるみたいな状況にしてて、その、説明難しいな。なんかこう、その木を弾くような形で、なんか、ワインヨンヨンヨンってこうなって、で、あと口の大きさとかも変えて、なんか音を響かせるみたいな。糸そこに糸がついてんだけどね。説明がうまくいかないですけど。それを、糸をついてる木をこう、弾いたりするとこう、響いて、その響きと口の大きさで音階が変わるみたいな楽器だと思うんですけど、なんかそれの作り方とかがあって、あ、なんか、こういう世界、はあるんだけど、随分久々だったなと思って。なんかこれを見ると、まあ無論ね、うちでも別に YouTube とかでも見れるし、本でも見れるんですけど、なんかこう、やっぱ自分と日常的に関係のない、直接関係の、関わりのない世界の文化を触れるには、やっぱこういう場所に来るのがやっぱ一番強いなって思ったんですよね。仮にその、どこでも見れる VTR だったとしても、やっぱここに来ると、やっぱこう、脳に、直接刺さってくるみたいな感じがあって、ああ、そう、もうこれむっくりだなっていうことを、まあ、別に、実際の知識量は変わらないんですけど、なんか、場所の体感含めて、なんか記憶に残ったななんていうことを思ったりはしましたかね。
うん。
うん、で、まあ、あと、そうだな、会場自体がとてもこう雰囲気がいいという話はしたんですけども、なんかこう、
うん、
そこにみんながね、巡ってる感じっていうか、まあ僕結局その、なんかわからないからとにかく何周もしたわけですよ。どうなんだろう、これどうなんだろうつって、ぐるぐる回ってたんですけど、うん、なんかその会場の、なんていうのかな。まあ、前もこれ話出ましたけど、愛知トリエンナーレの説明が結構詳しかったじゃないかみたいな話したことありません？
うん。会場のね、テキストが。
そう、手元の説明もあるし、なんか、プレートの説明も、うん、まあ、ある種過剰といえば過剰というか、きっちりしてくれすぎてて、うん、なんか最近のね、ギャラリーとか見ると全くないから、急にどうなのみたいな気持ちすら思うんですけど、うん、なんかそういう意味では、割と今回はシンプルな、うん、説明書きだったんですけど、なんか、これじゃあ具体的にどういうことなのかなとか、うん、アイヌのものを紹介するところって他にどこがあるのかなとか、うん、なんかそういうことを書き立てるような感覚にはなりつつも、なんかこんなにそのアイヌの服装に興味がある人たちがいっぱいいるんだなと思うと、なんかこういう服装を再現したい人とかね、うん、あと、まあ、着てみたいって人とかもきっといるのかなとか、あと、服飾に興味がある人はやっぱこういうところにキャッチしていきたいのかなとか、なんかそういうお客さんなんで来たのかな想像とかも、なんかムクムク膨らむような感じもあって、なかなかね、うん、まあ、どこに行っても同じような感想の、皆さんどういうふうな視点で見てるのかなっていう面白みもあるんですけど、このアイヌというものをどう皆さん見てるのかなっていう意味ではちょっと面白くて、で、まあ、ちょっと家帰ってから、その後で調べたら、うんうん、やっぱ結構アイヌ系の、なんか、民族を紹介してる展示って、まあ、そこそこ全国にあって、 で、今回の展示も全国ちょっと点々とはしてるらしいんですよ。北海道でやったりとか。で、まあ、限定の本なんかも売ってたりして、なかなか注目度も高い展示だったようなんですけど、なんか他にもこのアイヌの民族、まあ、今回服とかが割とフューチャーされてたんですけど、他のもの、なんか道具みたいなものとか、ね、こうの、狩猟道具みたいなものとかも気になるし、あとその、アイヌっていうのがイメージがなんとなく北海道の人っていうイメージなんですけど、なんかどうやら別にそこだけにいる人だけでもないらしいって話もちょっと聞いて、まあそもそもアイヌの人たちはどういうふうに社会の中に存在してるのかなとか、ね、よくその単一民族じゃないじゃんっていうツッコミの中に、まあアイヌの人たちとか、まあ沖縄の人たちも難しいんだから、ね、そう、だから単一民族って言葉自体がこう非常にこうファンタジーを絡め取ってるややこしい言葉だと思うんですけど、まあなんかそういう意味では日本人とはどういうふうに作られてるのかなっていう興味も湧いたり、なんかね、こう、まあ、いつもそうなんですけど、なんかいろんな疑問を頭の中にこう浮かばせてくれるような展示だったので、まあ、シンプルにそういう、服飾に興味がある方もそうですし、あと、日本民芸館に行ったことがない方もね、行ってみると、なんか、雰囲気の良さがね、なんかもうトイレに入るのもすごい面白くて、なんかいい感じではありましたけど、まあ、そんな感じでした。が、
僕は個人的にゴールデンカムイっていう漫画が大好きなので、
そうね、
これかなりの数でその、はいはい、アイヌの、文化であるとか服装とか、うんうん、あとは風習としてどういうことをやってるかみたいなことが、まあ、結構丁寧に描かれてるんですよ。そこら辺はすごく取材をして作られてたりするので、うんうん、そこら辺を現実のものとして見るっていうものは、まあまあ、あくまで漫画の世界なので、それを立体に立ち上げる意味合いでこういう展示とかすげえ面白そうだなって聞いてて思ったりもしましたね。
なんかその、ゴールデンカムイの表現はどういうことなんだろうかっていうのをなんか紐解いてるサイトなんかもあったかな。そういう切り口の展示なんかもあると思うんですけど、うんうんうん、なんかね、やっぱこう、うん、自分たちの生活のリズムのそのものにない文化っていうのをどう解釈するのか、それはまあ海外のこととかもそうですけど、うん、なんかそういうものってやっぱまず物を見るところから始めないと、なんかやっぱりリアルをどう手に入れたらいいかなかなか難しいなと思ってて、だからまあ漫画も一つの手だとは思うんですよ。そういうことの積み重ねが、だから点をね、まあ3つ4つ並べていくことによって少し感じられたり、まああと、ね、本当はそういう人たちとお話ができるとかだと思うんですけど、まあなんか物が見れるっていうことだけでもすごく面白かったので、まあ、ちょっとね、お暇な方だと思いますが、まあ、こんな感じでちょっと、やっぱいろんな疑問がね、湧く展示っていうのが、実は僕はいい展示なんじゃないかなと思ったりもしてるんで、これからもちょっとそういうこともね、含めて展示見ていきたいなというふうに思ったりしております。はい。ということで今回は、タネラジイベントリポートということで、アイヌの美しき手仕事、日本民芸館の展示を見てきた話でございました。はい。お相手は、日本民芸館行きまして、日本近代文化館寄りまして、ふらふらして、楽しい昼下がりを過ごしました。散歩にもいい場所かな。駒場灯台前ですね。はい。ということです。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。